湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。12月に入りました。今日はこのコーナー、湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さん、そして東京ガスエコモ株式会社の玉木舞さん、お二人にお越しいただいています。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、11月の3連休の中日に湘南村今年最後のイベントが行われたんですよね、坂さん。
はい。
今回はこのイベント、坂さんが準備の段階からすごいね何回も告知にも、はい、ここにお越しいただきましてお話をいただいていましたが、草木染めのイベント、
はい、
どうでしたでしょうか、坂さん的には。
そうですね、やっぱり草木染めの中の藍染めっていうのをやらせてもらって、まあ季節的にちょっと寒い色かなとは思ってたんですけれども、やっぱり元々の、自然素材の色が出てるので、全然寒いとはそういう形ではなくて、もう自然な風合いというか、すごいいい色に染まってよかったなっていう形ですね。でやっぱり参加者の方々がまあ今回お子さんちょっと少なくて、まあ女性の方に人気だったんですけれどもまあお客さん同士の、付き合いというかお話し合いみたいなのも生まれたので、その点がすごい良かったなというふうに思ってますね。
ね、草木染め、藍染め、ちょっとデニムにも似たね優しい色で、染めていく、やはり女性に人気があったんですか。
そうですね、ほとんどの参加者さんが女性だったんですけれども、まあ男性の方も中にはいらっしゃって、で僕の印象だと女性よりも男性の方がやってみてハマってるっていう感じ
ですね。あ、そうなんですか。こう模様をつけるのに凝ったりとか。
そうですね、やっぱり板締めっていう技法で広げてみないとどういう模様になってるかわからないっていう楽しみがあるんですね。で、その板締めしている時に広げたらこうなんだろうなっていう想像を皆さんしていって、で女性の方は割と思ったようにいったような印象だったんですけども、男性の方はあれちょっと違うなみたいな、納得いかないっていうのでもう一枚やらせてくれみたいな。それはもうすごい僕も体験でやってたのでわかるところなんですけれども、でやっぱりこうものづくりの観点からいって、男性の方が一回こうやってしまうとハマりやすいんじゃないかなという印象ですね。
ねえ、コツコツとこう模様をつけていくのにも男性が熱中してたということですね。玉木さん、今回は女性が多かった、はい、ということですけれども、一緒に参加されてみていかがでしたか。
はい、あ、もうすごい楽しかったっていうのがもう印象なんですけども、先ほど坂さんからも話があったんですけども、こう割り箸で挟んだり輪ゴムで挟むっていう単純な作業なんですけども、実際に広げた時にその模様の想像がつかない、ドキドキ感っていうのがすごい楽しくって、でお客さん同士でもこういろんな柄がやっぱ人それぞれ違うのが出来上がってて、すごいいいわねとか、どうやったのっていう交流が生まれてたのがすごい見ていて微笑ましかったなっていうのがあります。
湘南村のイベントで交流も生まれたんですね。
はい、
今回はね玉木さんの会社の東京ガスさんとのコラボのイベントだったということですね。
そうなんです。
どうですか、成功でしましたか。
成功ということに、はい、います。
ね、両方で忙しい、湘南村でも自分の会社でも忙しく働いていたんではないでしょうか。
はい、
先ほどね、板締め、模様をつけるなんていう話がありましたけれども、藍の優しい青で染めるときに、模様をつけるときにね、うん、そこを木でこう挟んで、
はい、
模様がつかないようにする作業、これがなかなか難しかったっていうことです
ね。そうですね、女性の方はやっぱちょっと力が男性の方弱かったりっていうのがあるので、しっかりと挟まってなかったっていうので形がうまく出なかったりとかもしてたんですけど、それもやっぱりいい風合いになったりとかしてたので、それはそれで OK っていう。
今回は1枚勝負だったんですか。
当初1枚の予定だったんですけれども、ご要望があったので、はい、急遽1人2枚まで。あーサービスですね。
じゃあちょっと自分の思ってたのと違うわっていう方には、2回目またリベンジで挑戦する機会もあったということですね。
そうですね。
ちなみにこの先染め、藍染めはどれくらい時間がかかるんですかね、綺麗に染め上がるまでは。
染め上がるまでは、もうつけて、5分ぐらい溶液というか、まあ、藍の液体に染めて、で、絞りながら引き出して、酸化させるという作業なんですけど、板締めの工程から入れたら、まあ、早い方で40分。で、凝る方だと1時間とか、僕なんか1時間半ぐらいやってますけど。
凝ってる方がね。どうでしょう、皆さんまたやってみたいな、また参加したいな、なんてお声はありましたか？
そうですね、もちろんそれもいただきましたし、うんうん、私自身もう一回やりたいっ
ていう。坂さんがハマっちゃった。で、先月もこの草木染めのお話で来ていただきました、佐藤真陽先生が、はい、指導をね、してくださったということですが、はい、藍染めをしている最中に先生からもいろいろなこうあの材料のお話などもあったようですね。
そうですね、まあ、藍染めに限らず、普段、草木を自分で摘んで、煮出して染めている方なので、一応藍染めが終わった段階で座学じゃないですけれども、草木染めって本当はこういうことなんですよっていうお話をいただいて、まあ、我々もその染めのプロではないので、そういうお話を聞ける機会っていうのはすごい重要な時間だったので、まあ中でも印象的だったのが、まあ今回の藍染めに関してもお話しいただいて、その藍染めがどれくらい昔からあったのか、まあ日本だと江戸時代で下着とかに使われてたとか、そういう話は、まあ調べて勉強してしてたんですけれども、一番古いので紀元前2000年前のエジプトのミイラを包んでた布も実は藍染めされてた。そんな昔から人間のそばにあった染料であって色なんですよっていうのはすごい、あ、そんな昔からあったんだ、でそれが今にも残ってるっていうのはやっぱり必要とされてたんだなっていう、そういう思いがすごい印象的でしたね。
そんな昔からあるね染め方、やはりこれからも受け継いでいきたいですよね。玉木さんは、
はい、
ご自身の会社で行われたイベントでなんか社員の方にも大好評だったみたいですね。
そうなんですよ。お客様が帰られた後にこう藍の液が残っていたので、みんなでハンカチを染めたりしたんですけども、こうワイシャツを着たおじさんたちが結構はしゃいでいて、こう自分が着ているワイシャツを液につけて染めてしまう方もいて、
着てるのはそのまま。
そうなんですよ。なんかハンカチだけじゃなくて、なんかいろんなものを染めてみたいなって私も思いました。
面白いですね、はい、でもこういったところですよね、参加者以外の方も興味を持って楽しんでいただくっていうのが、
う
ん、今回はきっとイベントの目標がここでも達成されたんではないですか、はいはい、
もうそれを見てても感無量です。感無量というか、まあ僕ももう一回やりたいなっていう。
嬉しかったということですね。で、このイベント本当に楽しかった様子がお二人からもわかると思います。このイベントの様子は湘南村のホームページでも見ることができます。
はい、レポートとしてアップしてますので、ぜひご興味ある方は見ていただいて、まあ来年またやりたいなと思っていますので、ホームページとかもまあチェックしていただければと思います。
湘南村で検索してぜひレポート見てみてください。皆さんもぜひ参加したくなると思います。
はい、
そして来年もね、いろいろなイベントをこれからも計画予定ということですので、ぜひラジオを聴きの皆さんも湘南村のホームページご覧いただければと思います。お二人がこのイベントをね、本当に楽しかったという様子がよくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村の村民坂俊治さん、そして玉木舞さんにお越しいただきました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。